2012年10月発行の堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの図書館だより、わびさび第1号です。目次1、館長挨拶、岩井和彦、1ページ。2、職員紹介、2ページ。3、話題提供、3ページ。4、利用者の皆様へ、4ページ。5、プラザイベント案内、5ページ。6、その他のお知らせ、他団体からのお知らせ、6ページ。7、図書館に来館する方へ、7ページ。1、館長挨拶、岩井和彦、1ページ。堺市立展示図書館は、長らく皆様に育てていただいてまいりましたが、本年4月から、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センターとしてオープンしました。本プラザは大仙公園に隣接した静かな地域にあり、敷地面積8300平方メートル、地上4階、地下1階に12の専門施設が入る堺市の福祉の拠点施設として位置づけられています。視覚聴覚障害者センターはプラザ2階にあり、展示図書館と聴覚障害者情報提供施設が一緒になって、プラザ内専門施設との連携のもと、各種情報提供事業を実施することになりました。今日、視覚障害者の情報環境は、デジタル化と IT 技術の進展で大きく変化しています。全国視覚障害者情報提供施設、全市状況が運営する視覚障害者情報総合ネットワーク、愛称サピエ、ラテン語サピエンティア、知識より、視覚障害者情報総合ネットワーク、愛称サピエは、展示データに加えて音声デイジーデータも24時間いつでもどこからでも利用できるようになりました。テキストデイジーや地域生活情報の配信も実証実験段階ではありますが始まりました。2012年4月25日段階での個人会員数は10,070人、施設団体は244団体となっています。公共図書館からの入会申し込みもたくさん来ているようで、今後の進化が楽しみです。また、2010年には改正著作権法が施行され、障害種別は視覚障害者以外にも拡大され、対象メディアも展示や音声以外にも求められる形態の情報提供が可能となりました。今後は堺でも障害者サービスを実施する公共図書館との連携を強めたいと考えております。しかし、サピエをはじめとする各種デジタル情報にアクセスしにくい方もたくさんおられます。当館は一人一人のニーズに寄り添った読み書き支援を強化したいと考えています。そのための専門の相談員を配置しています。展示やパソコンの指導をはじめとする各種相談にも応じています。2006年12月に国連総会において採択された障害のある人の権利に関する条約では、障害者や高齢者への情報コミュニケーション支援の重要性が示されました。障害のある人の権利に関する条約第30条が謳うように、テレビジョン番組、映画、演劇、その他の文化的な活動を享受することの保障を具体化するために、当館は情報と文化の拠点を目指します。展示図書館職員はデジタルだけではない、堺が誇るわびさびの心を持った6名です。今後とものご支援ご指導をよろしくお願い申し上げます。 2、職員紹介。2ページ。岩井和彦、館長。私はこの度、大きな夢を持って、ここ、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センターに、わらじを脱ぐことになりました。今日まで通算21年間、日本ライトハウスで情報提供事業に関わらせていただきましたが、これが何にも代え難い私の財産であり、堺への嫁入り道具になればと考えています。今、視覚障害者の読書環境は一定の改善を見、読書の自由は少しずつ実現してきたように思いますが、今日ニーズは多様化しており、課題は山積です。今日からまた視覚障害者の目となってくださる堺の多くのボランティアの皆さんと一緒に、情報のバリアフリーを目指して歩むことができることを、とても嬉しく思っております。これからは堺の祝いとして頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。原田敦史、館長代理。4月から新しく採用されました、原田敦史です。原田ではなく、原田です。言いにくいですが、よろしくお願いします。新職員ということになっていますが、前職があり、若いとは言えない年齢となっています。笑い。今までは視覚障害者のリハビリテーションに関わってきました。見えない、見えにくい方に対して歩行訓練や音声パソコン訓練などをしていました。その経験を生かし、視覚障害者の支援を行い、また図書館としてより良い情報提供サービスができるようにしていきたいと思っています。出身は愛知県名古屋市。こちらに来る前までは仙台に住んでいました。東北に慣れてしまったので、これからの夏の暑さが心配ですが、頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。高橋道夫、音訳担当。展示図書館へのご協力、ありがとうございます。この12年間、良い仕事ができたかと自問し、振り返ってみると、私の背中をぐんぐん押してくださったボランティアさんの顔が浮かんできます。新しい展示図書館として、この4月から出発するときにも、随分支えていただきました。おかげさまで、無事出発することができました。今年の私の目標とするところは、制作図書の貸し出し利用の促進と利用者の拡大です。また、新図書館メンバーと一緒に新たな気持ちで頑張りたいと思っています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。最後に今年の計画を並べてみました。1、音訳図書制作のジャンルの幅を広げていきたい。そのために、寄集者の講習会の内容の充実。2、新しい展示図書館の事業のための講習会などの計画。音声解説、眼見の図書制作、テキストデイジーなど。3、視覚聴覚障害者センターの図書館で、ボランティアさんにご協力していただく上で必要な講習会の計画。視覚聴覚障害者概論講習会など。4、ボランティアさんの活動環境について考える。制作利用しやすい環境には、どのような講習会、勉強会が必要かなど。荒木実、貸し出し担当。今年度より、展示図書館で貸し出し業務を担当いたします。荒木実と申します。展示図書館での仕事は初めてなので、一日でも早く利用者様へのサービス向上を目指し、日々汗をかきながら邁進していきます。剣道、バスケットボール、 ブレイクダンスで培ってきた体力には自信がございますので、重労働の際は気軽にお声をかけていただければ幸いです。荒木、やる気、元気で頑張りたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。太田恵子、転訳担当。4月から職場と気持ちは新たに、引き続き点字図書館の転訳担当をさせていただくことになりました。フレッシュさには欠けますが、苦笑。どうぞよろしくお願いいたします。また、今回の移転に際しては、書庫内整理や引っ越し作業など、本当にたくさんの方々からご協力いただきました。おかげさまで、無事に4月を迎えることができました。もう段ボールに囲まれる夢を見なくて済みます。涙。ありがとうございました。新しい点字図書館はいかがでしょうか。予想以上に利用者の方々の見学や問い合わせがあり、今はその都度対応を決めているような状況です。実際に動き出してみないとわからないことも多いので、もし何か気づいたことなどがあれば、どんどん教えていただけると助かります。以前より不便になった方が多いかもしれませんが、その分、ボランティアさんにとっても、利用者の方々にとっても、利用しやすい施設にしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。平井直子、厚生担当。この仕事を始めて13年になりますが、今でも毎日毎日勉強させてもらっています。図書館に来るまで思い込んでいた点字のルールと違いが多く、ボランティアさんに教えていただいている方が多いような気がします。汗。4月から雰囲気も変わり、新社会人の気持ちで緊張の毎日ですが、これを機会に気持ちを引き締め、一からのスタートとして頑張ります。天然な、失敗ばかりしている私ですが、どうぞよろしくお願いします。3、話題提供、3ページ。館長、岩井和彦。堺市立点字図書館は、1972年から、視覚障害者文化の拠点として、福祉増進、向上に努めてまいりました。この間、ボランティアの皆様方には、多大なご支援をいただいてまいりましたが、この度当館は、事業を新たに加えた総合施設、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター、点字図書館として、堺市立健康福祉プラザ内に、移転併設されました。職員一同、情報、コミュニケーション、文化の拠点としてご利用いただく施設となるよう頑張りますので、皆様方にはこれまでにも倍するご支援をよろしくお願い申し上げます。さて、今月から、岩井、原田、高橋がその時々の話題を書かせていただくことになりました。視覚障害利用者を取り巻く状況や、当館の雰囲気をお伝えしたいと思います。ご来館の折には、感想などをお聞かせくだされば嬉しいです。録音図書からの自己紹介。録音図書、自称、天の鈴からの自己紹介。私たち録音図書が日本で誕生したのは、1957年です。生みの親は国際キリスト教奉仕団のボランティアの皆様でした。しかもアメリカに遅れを取ったとはいえ、ソニーが日本初の磁気録音用テープを発売したのが1950年ですから、機器が登場して10年も経たないうちに私たちの誕生となったのです。それだけ多くの視覚障害者から、待ち望まれていたのでしょう。えへん。今年で55歳になりますが、ちなみに兄弟の点字、 自称つぶらな瞳は122歳になります。その後1958年に日本展示図書館が録音図書制作を開始し、翌年日本ライトハウスが録音奉仕会を結成し、声の図書館を開設しました。1961年には厚生省が声の図書制作貸し出し事業、テープ制作貸し出しへの助成を日本ライトハウスと日本展示図書館に委託し、録音図書制作は本格的になったのでした。さらに、展示郵便物無料化、及び指定施設の盲人用録音テープの郵便料金無料化が実現した結果、展示図書館事業の根幹を成している郵送貸し出しが軌道に乗ることとなりました。堺市立展示図書館の設置は1972年ですが、1966年度からは厚生省補助金の展示図書館事務費が計上されて、展示図書館は全国各地で相次いで開設されることになり、日本盲人社会福祉施設協議会加盟展示図書館数は1966年28、1970年44、1973年59館と増加する流れの中での設置であったと思われます。全国の展示図書館数は一時90館を超えましたが、現在は88館です。なお、私たち録音図書の貸し出し業務が展示図書館の運営基準に加わったのは1981年のことで、ようやく晴れて天の鈴は堂々と鳴り響くことになったのでした。録音図書のデジタル化。近年の視覚障害者のための情報提供に画期的な役割を果たすこととなったのは、1988年に日本 IBM の支援で始まった点訳広場でした。パソコン通信から始まったこのネットワークは、その後、全国視覚障害者情報ネットワークとして、名前をナイーブネット、サピエと変えながら、大きな進歩を遂げることになったのです。一方で、録音図書のデジタル化も、着実に進歩を遂げていました。1988年、スウェーデン国立展示録音図書館、TPB が、デジタル図書開発を計画。1991年、TPB 読書器開発のため政府に3カ年計画提出。1994年、デイジー試作機完成。1995年、日本メーカープレクスター社と開発方針で同調。1997年、プレクストークプロトタイプ完成。1998年、日本障害者リハビリテーション協会、厚生省補正予算で制作機材整備事業を開始。そして、全国の展示図書館に2300タイトル余のデイジー図書を配布。2001年、信濃県市、デイジーのインターネット配信実証実験。2004年、日本展示図書館と日本ライトハウスがビブリオネットで録音図書の配信サービス開始。録音図書の広がり。そして時代は2010年に進みます。1月、改正著作権法が施行される年となり、くしくもこの年が国民読書年でもあったことから、障害者と情報の問題がクローズアップされることとなりました。今回の改正では、障害の種別を超え、対象メディアも求められる形態の情報として、文字情報取得障害者のアクセシビリティに配慮する方向に大きく舵を切ったのです。今後は堺でも公共図書館との連携を強めたいと考えております。4月、全市状況が 視覚障害者情報総合ネットワーク、愛称サピエ、ラテン語サピエンティア、知識より、サピエの運用を開始することになったのです。これまで蓄積された展示データ10万タイトルに加えて音声デイジーデータを扱うようになり、さらにテキストデイジーや地域生活情報の配信も実証実験段階ではありますが開始されています。2012年4月25日段階での個人会員数は10,070人、施設団体は244団体となっています。公共図書館からの入会申し込みもたくさん来ているようで、今後の進化への期待は大きなものがあります。ナイーブネットやサピエのようなネットワークの最大の利点は、全国で作成された膨大な展示データや音声データをプライバシーが保護されて自由に検索しダウンロードできることだと思います。視覚障害者は初めて読書の自由を手に入れることができたとも言えるのではないでしょうか。しかし、サピエをはじめとする各種デジタル情報にアクセスしにくい方もたくさんおられます。こうした情報弱者のニーズも忘れてはなりません。当館は一人一人のニーズに寄り添った読み書き支援を強化したいと考えています。2006年12月に国連総会において採択された障害のある人の権利に関する条約では、障害者や高齢者への情報・コミュニケーション支援の重要性が示されています。職員一同一丸となって視覚障害者の情報コミュニケーション支援として、障害のある人の権利に関する条約第30条が謳うように、テレビジョン番組、映画、演劇、その他の文化的な活動を享受することの保障が十分可能となるような地域社会を目指して、今後とも活動してまいりたいと存じます。今後ともご支援ご指導をよろしくお願い申し上げます。4. 利用者の皆様へ。4ページ。1. 新規事業のお知らせ。相談支援、通所訓練のお知らせ。今年度から新たに相談事業を開始いたしました。見えない、見えにくいことでお困りのことがある方、制度について知りたいということも含めて相談をお受けしております。お電話、来館されての相談、いずれも対応しておりますので、ご利用ください。また、パソコン訓練、点字の読み方訓練、歩行訓練、機器の使い方訓練などを実施しております。歩行訓練士が訓練を実施いたしますので、初心者の方も、どうぞお気軽にご利用ください。いずれのサービスも、ご利用は無料です。詳しくお聞きになりたい方は、一度お電話ください。相談や訓練につきましては、事前に予約をしていただく必要がございます。担当の原田までご連絡ください。機器貸し出しについて。今年度から新たに以下の機器の貸し出しを行っています。ご希望の方は申請が必要となりますので、お問い合わせください。なお、貸し出しは当初同様3週間を予定しています。詳しくは担当の原田までご連絡ください。貸し出し機器、デイジー再生機器、点字機、ブレイルメモ、携帯用拡大読書機、点字タイプライター。2. 図書館サービス利用についてのお知らせ。図書貸し出しの際のお願い。今年度から貸し出し担当者が変更となりました。皆様には下記についてご協力いただきますようよろしくお願いいたします。貸し出し希望の場合は、本の題名、 著者名などをなるべく担当者にお伝えください。読みたい本がわからない場合は、ジャンル、例えば歴史もの、推理もの、エッセイなどをお伝えくださいますようお願いいたします。なお、図書館では皆様にお貸しした本の情報をまとめることは、プライバシーの観点からも実施しておりません。可能な範囲で以前の貸し出し情報を確認いたしますが、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承ください。貸し出し図書破損などについて。最近、貸し出しをした図書の破損、CD の傷、ケースの一部破損が返却の際に見つかることがございます。皆様には十分注意をしてご利用いただいていると思いますが、後に利用される方が使いやすいように、今後ともご協力をお願いいたします。通常ご利用いただく範囲での破損などについては問題ございませんが、紛失などについては実費弁償をしていただく場合がございますので、ご了承ください。プライベートサービスについて。従来同様、以下のプライベートサービスを実施しております。ぜひご利用ください。プライベート転訳、音訳。ご希望の図書、書類、説明書などを転訳、音訳いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。データは必要に応じて、各種メディアにコピー、展示印刷いたします。プライベート、展示打ち出し。ご希望の展示データを印刷いたします。なお、多くの方々にご利用いただくため、一人で多くの印刷を希望される場合は、お時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。展示印刷代、1ページ5円。ファイルが必要な方は、1冊300円。図書データのメディアへのコピー。必要な図書データを各種メディアにコピーいたします。コピー希望の方は、メディアをお持ちください。SD カード、USB メモリへのデータコピーもいたします。SD カード、USB メモリは空の状態でお持ちください。なお、メディアをお持ちでない方は、CD1 枚80円、カセット1本95円でご用意いたします。対面朗読。ご希望の書籍、書類、説明書を代読いたします。内容によってはお受けできない場合もございますので、まずはお電話にてお問い合わせください。朗読中は各種メディアに録音をしていただくことが可能です。録音機器はご準備ください。なお、貸し出しサービスや各種お問い合わせを含む図書館内すべての利用時間は、火曜日から土曜日の午前9時半から午後5時までとなっております。5、プラザイベント案内、5ページ。現在、以下のようなイベントを企画しております。ぜひ多くの方でご参加ください。10月27日土曜日の10時から12時、JRPS 大阪と連携し、交流会。詳細は現在調整中です。13時から16時、バリアフリー映画上映会。博士の愛した数式。場所は健康福祉プラザ3階の大研修室。参加費無料です。どちらかのみのご参加でも構いませんので、ぜひご予定ください。12月7日、8日、9日、健康福祉プラザフェスティバル、歌唱。バリアフリー映画上映会、様々な団体のステージ発表、バザー、 模擬店など他多数。こちらはプラザ主催のイベントになります。現在企画を検討しておりますので、楽しみにお待ちください。今後のイベントについて詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。視覚障害者、図書館に関する行事など、8月29日から31日、展示指導員講習会、大阪市、10月6日、7日、ロービジョン学会、東京都、10月18日、19日、第38回全市状況大会、名古屋市、10月25日、26日、全国図書館大会、松江市、11月28日から30日、音訳指導員講習会、東京都。6、その他のお知らせ、他団体からのお知らせ、6ページ。イングリッシュブラインド福祉会入会のご案内です。イングリッシュブラインド福祉会は、視覚障害者の皆さんに英会話と異文化コミュニケーション情報を声で伝えるオーディオマガジン、イングリッシュアラカルトを発行しているボランティア団体です。1997年に発足していますので、15年間この活動を毎月続けてきたことになります。視覚障害者のリスナー会員を対象にしておりますが、当会の趣旨に賛同してくださる方であれば、どなたでも参助会員としてご入会いただけます。入会金600円と年会費1000円を徴収させていただいております。2年目からは1000円のみの会費です。展示図書館ではサンプル CD をお預かりしていますので、ご希望の方には送付させていただきます。入会ご希望の方は、イングリッシュブラインド福祉会、代表土屋久美子さんまでご連絡ください。連絡先、住所、郵便番号 590-0806、大阪府堺市堺区緑ヶ丘北町、3丁 2-31、電話 072-243-3505、072-243-3505、ファックス 072-241-9088、 072-241-9088。 7、図書館に来館される方へ、7ページ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターの職員体制について。職員、アルバイトを含め全員で14名です。展示図書館7名、聴覚障害者情報提供施設7名です。カウンター前は聴覚障害者施設職員の机です。展示図書館職員の机は事務所奥になります。聴覚障害者施設の職員も同じセンターの職員ですので、直接展示図書館の職員に声が届かない場合は、お近くの職員へお尋ねください。また、カウンターでお声をかけられる場合は、例えば、図書館利用の〇〇とお願いいたします。また、聴覚施設の職員の中には耳が不自由な職員もおりますので、声をかけていただいても気づかないことがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。駐車場の使用について。駐車券と障害者手帳をカウンターにお持ちください。無料になります。なるべく展示図書館職員が 無料手続きをいたしますが、不在の場合は聴覚障害者施設職員がいたしますので、駐車券をお渡しください。食事場所について。センター周辺は飲食店があまり多くありません。プラザの近くでは5分ほどのところにローソンが1軒とスーパーやパン屋さんなどがあります。お昼を挟まれる方は持参された方が良いかと思います。またセンターの1階にカフェがございます。お昼のランチ600円です。4階には飲食できるスペースがございます。ご活用ください。奥付け。発行、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター。発行人、岩井和彦。住所、郵便番号 590-0808、 堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁3番1号。開館時間、9時から17時30分。休館日、日曜日、月曜日、祝祭日、年末年始。電話、来表 072-275-5024。 貸し出し専用電話 072-275-5027。ファックス 072-243-2222。 E メールアドレス tento@sakai-kfp.info。 貸し出し専用メールアドレス図書 tosho@sakai-kfp.info。 奥付け終わり。以上で、わびさび第1号を終わります。